さて今日のカフェテラス陶芸物語をお届けしていきましょう。フリーペーパーハニー発行した後必ずお話をいただいてます。陶芸物語の時間、今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の岡田京子さんお越しくださってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと空模様がみぞれのような、はい、降ってるような色合いでしたけど、はい、来られる時いかがでした？
は
い、
そうですね、このラジオ局の近くは雨が降ってました。
雨でしたか、はい、これからちょっと気温が下がるとみぞれになるかもしれません ね、はい、
そうですね。
そして雪になるかもしれませんね、はいはい、陶芸美術館本当に森の中にある美術館という、ね、キャッチコピーもありますけども、はい、今年の冬は結構雪が降ったりしてますけど、はいはい、周りはいかがですか？
そうですね、うん、何日か降りましたけれども、比較的日中は雪も溶けてますので、
はい、雪がこうちょっとうっすらと積もって綺麗だったんじゃないですか？
は
い、
そうですね、綺麗ですね、雪が積もった日には、はい、
そして中 の展示室、最初の入り口から展示室までこう順番に上がっていくときに、はいはい、いわゆるこう窓が大きく、はい、開いていて、
はい、
借景と言っていいのか、逆にもそれが絵のようになるように、
はい、そうですね、
座ってじっとできる場所もありますけども、
はい、
気持ちいいですね。
はい、皆さん喜んで、例えば椅子に座って、はい、景色を自然の景色をじっくりご覧いただいたりとか、お写真撮っていただいたりとかして、
そうですね、
はい、楽しんでいただいてます。
見える景色が立ち食いの里ということで、はいはい、映画監督の大林監督も、はい、これは日本の原風景だってすごい褒めていらっしゃった、はい、
そうなんですか、
はい、以前あそこで講演をされた時にインタビューしたその言葉が私の中にものすごく印象に残ってて、
はい、
初めて来たのにお帰りなさいって両手を広げて受け止めてもらったような場所ですね、いいですねっておっしゃってましたので、はい、その景色が見られる、ね、はい、場所もあるという、
はい、
ぜひだから皆さんお出かけになられたらちょっとそこでもね、はい、プラスアルファお時間を使って過ごしていただけたら、余計にこの時期いいんじゃないかなと思いますけど、
はいはい、
では早速今回の、はい、焼き物の模様ということで、
はいはい、
素敵な図録をね今まずね、はい、お持ちいただいて印象的なんですが、
はいはい、ありがとうございます。
いやこちらこそ、一つは、
はい、
これはペパーミントグリーンっていうのかな。
そうですね、
はい、そしてもう一つはイエロー、
はい、
山吹というのか、
どちらかというとレモンイエローですね。
もう少し明るい、はい、はっきりした色、はい、この二つがあるということは、はい、期間によっての分けているんですか、はい、それとも違うあれがあるんですか、
は
い、
今回はですね、
はい、
図録の、内容は全く同じなんですけれども、
中は一緒
です、はい、表紙だけ2つの種類作りまして、ペパーミントグリーンの方は植物のデザインになってます、
はい、地模様が植物になってます ね、
そうですね、はい、でレモンイエローのタイプは動物の模様
を、
はい、出品作品の中から、
はい
はい、全てデザインしていただいた模様になります、
中が一緒と聞いててもなんか2つ持っておきたいような、はい、
そうなんです、ありがたいことに、お客様でも内容同じですよとご紹介しても、2冊とも決められないので、
そうですよね、
はい、とお求めいただく方も、
そうなんですね、はい、割とこう図録って言ったらちょっと、はい、文献っていう感じがするんですけど、これは ね、はい、毎日ちょっとお茶の時に、ね、はい、見ていたいなっていう、はい、親しみもある感じなんですけど、
はい、
またこの横から見た時に冊子のページがそれぞれ色分けされてますね、
はいはい、そうですね、今回は3つのお部屋で紹介してるんですけれども、はい、その3つに合わせてテーマカラーを作りまして、はい、横から見た時にも、うん、黄色とグリーンとブルーと、
はい、そうですね、分かりやすく、
はい、
それぞれの特徴があるような感じですので、まずはこの、はい、今回の特別展焼き物の模様、動植物を中心にという、
はい、
今月の27日まで開催されています、はい、この特別展の特徴から教えていただきましょうか、はい、お願いします、はい、
今回はですね、兵庫陶芸美術館の所蔵品が中心の展覧会なんですけれども、すぐそばにある人と自然の博物館、はい、人博さんですね、にもご協力いただいて、例えば虎の模様の焼き物があったとしたら、はい、その近くに普段常設で飾られている虎の剥製を、はい、
実際の剥製を、
はい、今回お借りしまして、で飾ってみると、じゃあ焼き物の模様に描かれている虎と剥製見比べると、この虎はおそらく当時見たことの虎を見たことのない人が描いた焼き物じゃないのかなとか、
そういうことまで見えてくるんですね、
はい、そうですね。ですので焼き物の模様からいろんなことが分かりますよということを、今回は、自然科学とコラボすることによって、より理解が深まるというような内容にしてみました。
面白いですね、はい、そうですか、そういう特徴があるということですね、
はいはい、
じゃあ早速ですけど見どころ教えていただけますか。
はい、はい、見どころはそうですね、
たくさんあると思いますので、ゆっくりまず3箇所に分けていらっしゃるということでしたね、
はいはい、
展示ごとで結構ですのでぜひ教えてください、はい、
そうですね、まず一つ目が、はい、植物の模様のお部屋ということで紹介してます、で実は今回アートの視点からという副題をつけてるんですけれども、門垣さん、次のページをちょっと開いていただけますか。
はい、
はい、例えばですね、この左のページにある竹林、
竹ですね、竹林ですね、
竹林ですね、
はい、
後ろに富士山ありますけれども、
はい、
これ実はですね、葛飾北斎の、富嶽百景という、版画がありまして、
はいありますね、はい、
それそのままそっくりなんです。
あ、そうなんですか、はい、
ですのでこういうふうに焼き物 の, 絵に描いたような模様ですね、文様ではなくて、風景画のようなこういったものというのは、絵画から撮っているものが多いんですね。
あ、実写という感じでしょうか。
そうですね、はい、お手本が例えばあって、それを見ながら描いたりとか、原写の技術で何枚も同じものを作ったりとか、はい、でもですね、実は葛飾北斎の版画とは違うのがですね、手前にスズメが2匹、
そうですいますね、
はい、これはじゃあなんでつけたのか、はい、ということはおそらくなんですけれども、焼き物って中国からもともと入ってきたもので、はい、そういった関係もあっておめでたいものっていうのをいろいろと取り入れることが多かったんですね。で、竹とスズメっていうのも今でいうサラリーマンが出世するとかそういうような意味ですね、当時のお役人が、
そうなんですか、
はい、そういうおめでたい意味合いがありまして、でそれでひょっとしてちょっと手前につけたのかなっていうような、はい、そういうような意味合いがあるというのが一つ の, か、テーマになっているので、アートの視点から見たらこういうものなんですよということになるんですけれども、でもここに自然科学の目を取り入れると、はい、実はこの、図録の見開きに、
はい
はい、両ページにある模様がですね、竹がはい、2つ
そうですね、
それぞれに書かれてるんですけれども、はい、私たち焼き物とか美術を勉強している、ものとしては、あ、竹の枝ねとしかわからないんですけれども、自然人博さんから見ると、左側は、孟宗竹、
あ、はい
はい、で右側は真竹というふうに種類がわかるとおっしゃってます、はい、ですので実は解説の中でも、はい、一つの作品に アートの視点からとサイエンスの視点から解説を書いたりしてまして。
あ、そうなんですね。
はい、同じものを見ても全く見方が違う、うん、でもどちらも正しいんですよ、というような、はい、
2倍楽しめる、
そういうことです ね、
ね、そうですね、
はいはい、というような内容にしています。
あ、すごく、はい、本当にそのさっきちょっと最初にお伝えしましたけど、とてもこう理解しにくい文献なのかな、その勉強された方にしかこう分からないものかなと思ったら、これはものすごく近づいていただいている図録になってますね。その他はいかがですか。
はい、
この植物のところですね。
そうですね。で、植物のところで、見どころの一つとして、はい、模型であるとか標本であるとか、そういったものも一緒に展示していまして、
はい、一白さんからの、
あ、そうですね、はい、ですので例えば十脚の煎茶碗があって、
綺麗ですね、
はい、これは春と秋の草花が描かれているんですけれども、はい、はい、でこれもですね、一博さんに調べていただくと、うん、今まで私たちが考えていた名前の半分ぐらいしかヒットしなかったということが分かりまして、
ああ、そうなんですか、
はい、これはおそらくこうだと思いますよという全然違う回答が返ってきてびっくりしたということもありまして、はい、で例えばこのタンポポ の、 模様です ね、
すね、はい
はい、これも私たちはタンポポとしかわからなかったんですけれども、これは関東タンポポですねと、
はい、詳しく、
そうなんです、具体的なはい、こともあって教えていただいたりしまして、
面白いですね、
はい、でも案外私たちがこうだと思っていた植物の名前が、
はい、
一博さんではいやこれは分かりませんねっておっしゃるようなものもあったりしまして、ですので今まで考えていたことと全然違うこともよく、なんていうんですか、焼き物の模様を描いてた職人さんたちは、うん、はい、ひょっとしたらお手本を見て描いてたけれども、実物のことはよくご存知でなかった方もいらっしゃるのかなというような、はい、ですことも分かってきました。ですので例えば今開いていただいているページのちょっと隅っこの方にですね、水仙かなって思うお花が
ありますね、はい、これも綺麗な草花が書いてあります、はい、色鮮やかに、
はいはい、と思っていたらこれは分かりませんというお答えが返ってきたりとかですね。
あ、そうなんですか、はい、素人としてはこれは水仙でしょって思いたいとこなんですけども、
はい、
そうではなくて、でこれ専門家の方がご覧になるとこれは当てはまる植物はないということ、
そうなんです、はい、
あ、そうですか、
そうなんです、
つまり、はい、本来水仙なら、
はい、
この花びらではないとか、
こういう葉っぱではないとか、はい、そういうのがあるようでして、
あ、本当だ、図録の方に出ていまして、
はいはい、
一つ一つの絵についてのお花の名前、はい、梅、牡丹、スカシユリ、
はい、
萩の一種とか書いてくださってる中に、はい、不明というのが3箇所ほどありますね。
はい、
あら、面白い、
はい、そうなんです、そういう新しい発見がありまして
そうですね、
はい、
まあ、だから全体をイメージとして捉えるにはとっても綺麗だけど、はい、はい、これが何だと言われたら、
はい、
いやいやこれは専門家から見ると、
はい、
水仙とは言えませんよという、
はい、
どこが違うんでしょうね、花びらの数でしょうか ね、 ね、葉っぱの形なんでしょうか、私たち勝手にパッと見たらそんな気はしますけども、
そうですね、私もたくさん いろいろと見ていただいたので、ちょっとそれ以上詳しくはまだ勉強できてないところなんですけれども、また聞いてみます、
ね、ぜひ本当に楽しい、そして本物の写真、はい、例えばちょっと今めくっていったら、はい、鳥のところで、
はい、
スズメですかね、はい、剥製の写真と並べて図録の方にもありますね、
はい、そうですね、はい、そういうものもございますね。で特にこの次の動物の模様のところですね、
はいはい、ここは緑にちゃんと変わってます、わかりやすいです、
はい、ここではかなりたくさん動物が動物の剥製を、はい、出していまして、このウサギなんかは特に特徴が似てるなという、
そうですね、
はい、でもやっぱり焼き物の模様にした時に、うん、実際のウサギよりも耳が長めに描くことによって、はい、よりウサギだっていうのをデザインとして強調してるのかなっていうことが分かったりしますね。ですので例えば私たちは焼き物から動物とか植物って勉強することはあっても、なかなか実際の動物や植物に接することが少ないので、実際、展示室にたくさん標本や剥製、30点ぐらいですね、
はい、
今回お借りして並べてみたら、あ、この動物はこんな大きさなんだとか、はい、
そっかそっか、見てたとしても、はい、テレビだったり、はい、写真だったりして、
そうですそうですそうです、
実寸が分かってないんだ、
そうなんです、
本当だ、
はい、ですので鶴の隣に実はコウノトリも並んでたりするんですけど、見たら、あ、全然違うんだね、
コウノトリの方が大きいんですか、
ちょっとちっちゃかったですね、
ちょっとちっちゃい、あ、はい、そうですか、
でくちばしは鋭くて、
はい、なるほどね、
目もちょっとなんていうんですか、眼光が鋭いと言いますか、
コウノトリの方がですか、
はい、こちらが鶴で、
はい、どのページかな、
52ページですね、
あ、出てきました、
はいはい、こちらが鶴 で、ね、はい、で次の54ページのこちらがコウノトリなんですけれども、
はい
はい、やっぱりくちばしの長さとか、
そうですね、
はい、単調鶴と比べるとかなり特徴が違っているなというのが実際のものを見てよく分かった、
本当ですね、はい、漠然と見てるだけでしたけども、
はい、ということとかもあったりしまして、はい、
鷹の剥製もありますね、はい、すごいです、はい、それが描かれているの
は、はい、そうですね、これはお正月にちなんだ一富士二鷹三なすびの、
なるほど、
はい、
全て入ってますね、
そうなんです、全て入っていると思ってたんですけれども、はいはい、実は小さい方のこの、焼き物ですね、実は大小2つで一富士二鷹三なすびになってるんですけれども、はい、大きい方はですね、琵琶が描かれていたりとかですね、
はいはい、そうだそうだ、
はい、でこちらの大きい方の鷹だと思ってたのは鷹じゃないかもしれませんというお答えが特徴としては
やはり、
はい、
あ、はい、そうなんですか、
そうなんです、
鷹というにはちょっとこう違うものが描かれているというか、はい、かけているのか、ね、はい、何か、
あ、ひょっとしたら和紙かもしれないと、
あ、
はい、
どう違うんですかね、
羽の模様によって違うというようなお話ですね、
そうなんですか、はい、
そうなんです、ですので私たちは当たり前のように、例えばそういう今まで知っている一富士二鷹三なすびっていう、その、ね、初夢の、
はい、
知識を焼き物に、見てますけれども、いやいや自然科学から見るとそうは見えませんよっていうような
、はい、面白いですね、はい、でそのあたりは全部この図録の解説のところに、
はい、
それぞれに先ほどもおっしゃったようにアートからこういう部分を見ました、はい、でサイエンスからこういう部分がありますよっていう、はい、それぞれ書いてくださってるので本当にじっくりとお家に帰ってからも楽しめそうですね、
はいはいはい、そうですね、図録自体もお家に帰ってからも本棚に埋もれないように、
ね、そんな感じしますね、
そうです、でもこれ実は120、 120ページ超えてるんですけれども、はい、紙を薄くすることによって、カバンにでも、
そうですね、確かに
持ち歩きやすいような、いつでも手に取って読みやすいような、サイズにしたいなというので、この大きさで正方形で作ってみました。
はい、ありがとうございます。まずはちょっと一部分までの見どころを今までお聞きしました。じゃあちょっとここ一曲をお届けして、後半まだまだ伺ってまいります。
はい、
はい、さて今日は陶芸物語をお届けしています。兵庫陶芸美術館から学芸員の岡田京子さんをお迎えして、現在開催中の特別展、焼き物の模様動植物を中心に、この特別展について見どころなど伺っております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして一曲聴きながら、そもそもその人と自然の博物館とのコラボが、
はい、
なぜこのように、はい、実現できたのか、いつ頃からこう、アイデアを練っていらしたのかななんて、ちょっと興味があってお伺いして、そのあたりもお伺いしたいんですけど。
わかりました。はい、もともとですね、今回、3つ目のお部屋で紹介している、はい、焼き物の人間国宝 の、 一番最初の第1号の方ですね、奈良県出身の富本健吉さんという方がいらして、
はい、時々お話をお伺いしますね。
そうですね、はい、でその植物模様のお部屋を設けたんですけれども、はい、というのがですね、5年から10年前ぐらいの間ですね、はい、ちょっとお仕事でご一緒することがあった、そこの研究員の鈴木さんという方がいらっしゃる、
人と自然の博物館の、
はい、人と自然の博物館の、はい、鈴木さんが、はい、シダ植物 の、 研究者の方でして、はい、こういう富本健吉のシダ模様の焼き物に興味があるんですって、その時にお話があったんですね。
はい、
で、面白い、そんな自然科学の方で焼き物に興味を持っていただいている方っていうのがいらっしゃるんだっていうことで、そこに初めて知りまして、何らかの形でいつか一緒にお仕事ができたらなとは思ってたんです。
はい、最初は偶然のお仕事での出会いで。
そうですね、全く違うお仕事で。
そうですよね、
はい、
でそこからじゃあどんどんと広がっていって、
いえ、そうでもなかったんですけれども、はい、ただ、兵庫陶芸美術館では富本健吉の作品はたくさん持っているんですが、実はシダ模様の作品って一点もなかったんです。
そうなんですか。
そうなんです。はい、で困ったなということになりまして、
はい、
で日本の中でもこのシダ模様の焼き物を持っているところって数少ないんですね。
そうなんです
か。そうなんです。実は有名な模様の一つなんですけど、少なかったので、
はい、
お持ちのところにも5年以上前ぐらいから、もし何か展覧会することがあればということでずっとお声掛けしてたんですね。そして今回実現した展覧会というのが、この富本健吉の植物模様のお部屋になるんです。
はいはい、フリーペーパーの方に今回の特別展の3つ特徴的な作品を、はい、写真に載せていますけども、
はい、
3つ目のこのパッと見たときに一瞬幾何学模様のように、
はいはいね、
見えてますけども、
はい、ひし形のような、
ね、
はい、
ところが違うんですね。
違うんです。これが富本健吉さんはシダ模様というふうに名前をつけてまして、はい、連続する模様になるように、うん、こういう偶数 の、 4つの、葉っぱにしてはいるんですけれども、もともとはこの方は、言ってみれば陶芸家ですね。それまでは職人が焼き物を作るという、
はい、
時代だったんですけれども、自分で焼き物を作るときに一番最初に土を練るところから絵付けをして、最後に完成する釜炊きまで、お一人でされるタイプの方で、いわゆる芸術家の一番最初の世代って言われてるんですけれども、 でこの方は模様についても実はその奈良県の、安藤村っていうところのご出身の方なんですけど、歩いて行ける範囲のところにあった、動物とか植物の、スケッチをたくさん描きまして、はい、そこからデザイン化していって模様を作ったという方なんですね。
そうなんですか。
はい。で、普段の展覧会だったらそういうところで、うん、終わってしまうんですけれども、はいはい、今回その人と自然の博物館の鈴木さんに、うん、じゃあシダの中でもどのシダなのかっていうのをですね、いろいろと教えていただきまして、実は富本健吉さんってたくさんのシダ植物をスケッチしてたってことが今回分かったんです。で、例えばゼンマイって皆さん食べるイメージしかないですけども、
ね、はい、
あれもシダ植物らしいんですね。
そうなんですね、
はい、
実際に自分でこう摘んだことがないので、はい、生えてる状態が分からないんですけども、
はい、
いただく部分はこうくるっとしてますけども、
はい、あ、そうですね、はい。で、あとその他にもイノデというタイプのこれは焼き物の陶板ですね、板状になっている焼き物に、うん、描かれているんですけれども、イノデというタイプの、はい、シダ植物であったりとか、あとシシガシラというタイプですね、うん、その他クローバーのようなデンジソウっていうタイプとか、いろんなものを富本健吉さんは描いてたらしいんですね。
そうなんですか。シダでもいろいろあるん
ですね。いろいろあるみたいで、何百種類ってあるみたいで、でそういう標本も、はい、一緒に今回飾ってるんですけれども、でそうなんです。で中でも今回獅子頭が富本健吉さんのこの焼き物のシダ模様の元になったんじゃないのかという仮説を立てられまして、
は
い、
なるほど、
はい、
それこうじっくり細部を見ていくと、はい、これじゃないかなという
、そうですね、
専門家ならではのサイエンスの目線というか、
はい、そういうことですね、はい。でちょうど2月5日にも、はい、お話ししていただく予定でして、
そうなんですね。
そうなんです。
今まだ間に合いますか？
あ、そうですね、まだ募集はしてますので。
今度の土曜日ですよね、
はいはい、
ちょうど今日お持ちいただいたパンフレットにも、はい、書いてあります。じゃあちょっと私の方からご紹介していいですか、はい、2月5日の土曜日1時30分から3時まで、会場が陶芸美術館の研修棟1階のセミナー室ということです、
はい、
これはどのようにしたら、はいはい、聞くことはできますか？
そうですね、インターネットか、はい、お電話などお申し込みの方法は何種類かありますので、
はい、
はいはい、ご連絡いただきましたら、まだお席はご用意しております。
いけそうですか？はい、わ、はい、かりました、
はい、
じゃあぜひ皆さんホームページの方からご覧いただくと、はいはい、いつでもお好きな時にお申し込みができるんじゃないかなと思います。まだ若干目いけるということですから、
はい、
ご専門の方からのお話って面白そうですね。
そうですね、はい、
いろいろとねこの展示に関しては企画されてましたけども、今から間に合うのはこれぐらいかな。
そうです ね、
ワークショップももう1月にすでに終わってますのでね、はい、
ギャラリートークも、うん、2月にも開催してますけれども、はい、今のところどうかなというところではありますね。
そうなんですね、
はい、
じゃあぜひ、はい、この今週の土曜日、
はい、
ちょうどいいタイミングでお越しいただきました、はい、ご紹介くださっているので、
はい、
ぜひとおっしゃる方、はい、この申し込みをしていただいて、ぜひセミナー室の方お出かけください、はい、今週の土曜日、
はい、
1時30分から3時までの間です、
はいはい、お待ちしております。
そしてこの最後のページの3箇所目の、はい、あれは富本健吉さんの作品だけ、
はい、そうですね、
はい、
はい、でシダ植物以外にも、
ありますね、
はい、梅であるとか、はい、これはイチジクですね。
イチジク、この色合い素敵ですね、はい、すごいモダンですよね、
はい、
デザインが。
そうなんです、このデザインも実はもう焼 物を作り始めた初期の頃からスケッチが残ってまして、
あ、そうですか。
そうなんです。明治時代とかですね。
は
い。で、絵付け自体は九谷でやっている可能性がありまして、
で
ちょっと赤の色が深い色合いになってます。
で、真ん中にこれは当時の、はいはい、なんかこう田園風景なんでしょうかね。
よく気づいていただきました。今回は、まあ、展覧会の趣旨とは動物と植物なの で、
ね、ですね、
あまりご紹介はしてなかったんですけど、はい、富本健吉さんが風景も模様の一つと考えて、はい、で、曲がる道というタイトルがついてまして、
あ、本当だ、タイトル見ると曲がる道、
はい、そうなんです、はい、で、うん、これもご自身 の、 お住まいだった奈良県の近く の、 当時の原風景を、はい、模様にされたという。
いいですね、はい、なんか目を通したらそこからどんどん広がっていきそうですね、
は
い、
そうですね、はい、で、あるとあとですね、はい、まあ、兵庫陶芸美術館 の、 富本健吉作品の中でも、はい、一番皆さんに
記憶に残ってますね。
そうですね、
はい、いろんな形で、はい、ご紹介いただいてますけども、はいはい、
で、これ四弁花という名前がついているんですね。
4つの弁ですね。
そうですね、
のお花と書いてます。
お花と、はいはい、で、これも先ほどのシダ模様と同じように、連続した模様にするために4つ の、 花びらで構成されてるんですけれども、この元になるなったお花は実はテイカカズラっていうお花でして、テイカカズラって門垣さんご存知ですか？
名前だけしか、はい、カズラっていうので響きがあって、はい、テイカカズラっていう種類もあるんだなって、はい、耳に残ってるぐらいで、
はい、
このお花がというのは記憶にないです、はい、
あ、そうですか、で、それがですね、別名キョウチクトウとも言うんです。
あ、
はい、トウとご存知です
よね。そうですね、キョウチクトウは、はいはい、昔から耳にしてますね。
そうですね、それがこのお花になりますので、今回ですね、今まで四辺花模様はテイカカズラから生み出されましたという、その一言ぐらいしかご紹介できなかったのが、このテイカカズラの標本と写真もパネルにして、はい、展示してますので、いろんな楽しみ方を今回はしていただけるんじゃないのかなと、
ね、はい、本当ですね、はい、一つ一つの作品にいろんなストーリーが含まれているので、
はい、
じっくり時間かけて、ね、見せていただきたいですね、はい、
皆さんお越しいただいた方は、うん、一つ一つ
お時間かけてら
っしゃる。そうですね、焼き物を見て、解説を見て、
はい、
で、標本とか剥製を見てという感じで。
そうですね、
はい、
頭の中にいろんなものがこう刺激されていいですね。
はい、
ギャラリートークは残念ながらちょっと、はいはい、まだわからないですが、もう1回だけありますよね、2月の
一応
19日を
開催は予定しております。
そうですか、
はい、は
い、いつもこのギャラリートーク、チケットを持っていらっしゃる方、はい、今回は何時から、11時からですね。
そうですね、
はい、1時間ぐらいかけて、だから、はい、今こうやってお話を伺いしてますけども、はい、実際に岡田さんがご一緒にね回ってくださるから、
はい、
ご自身のこう疑問とか、
はい、
お知りになりたいことなんかもお話できる、すごい素敵な機会ですものね。
はい、
ぜひ2月19日の土曜日ありますから、はい、こちらもご利用ください。
はい、
いろいろとご紹介いただきまして、はい、そろそろちょっとお時間になってきましたけど、はいはい、最後にリスナーの皆さんにぜひメッセージお願いしたいと思います。
はい、兵庫陶芸美術館では新しい試みとして焼き物を飾るだけではなく動物の剥製や標本も一緒に今回は展示して賑やかな会場になってます。普段でしたら大人向けのイメージがある美術館ですけれども、今回は親子連れであるとか、はい、世代を問わず皆さんに喜んでいただいておりますので、よろしければ週末などにお越しいただければと思います。
なんか先ほどちょっとお伺いすると、はい、日曜ギャラリーですか？
あ、日曜美術館。
あ、美術館、ごめんなさい、はいはい、でもご紹介、はい、
あ、そうなんです、あのこの日曜日にご紹介いただきまして、はい、そうしたらあの皆さんあの興味を持っていただいて、
だからそこでご覧になられて、はい、よそごとかなと思ったらここの話です。
あ、そうです、
ぜひ東京美術館、はい、今なら、はい、2月5日にあります、はい、鈴木さんをお迎えして の、はい、あの講演会もありますから、はい、ぜひお越しいただきたいと思います、はいはい、今日はあの兵庫陶芸美術館学芸員の岡田京子さんをお迎えしてのお話でした、はい、どうもありがとうございました。